今朝のメッセージのタイトルは別の巨人に倒されたダビデっていう、前回のタイトルは巨人を倒したダビデであったと思いますけれども、今日は、今朝は別の巨人に倒されたダビデ。別の巨人に倒されたってどこでそんなことがあったかなっていうふうに考えるかもしれないですけれども、どこの巨人だっていう、答えを言いますと、それはダビデの中、心の中の巨人、ダビデの欲望、プライド、そういったものをですね、それにダビデは倒されてしまったというところを、私たちは今朝そこから学んでいきたいと思います。で、どういう戦いの場面であったかというところを見ていきたいと思いますが、第2サムエルの11章の最初の部分です。この時点ではダビデは王となって、そしてそのダビデの地位もかなり安定していた時期であると思いますけれども、このように書かれています。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと将軍ですね、ダビデの軍隊のをすべて指揮していた将軍のヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。その女は月のものの汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。このところを読んでいきますと、私たちが知っているダビデと、あのゴリアテを倒したような、あるいは詩編の23編を書いたダビデの姿とはちょっと違うなというイメージがありますけれども、このある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いているとという言葉を読んでも、私たちが知っているダビデの詩編というのはたくさん詩編の中にありますけれども、例えばこういう言葉ですね。詩編の5の3節には、主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。もう朝一番に、ダビデは起きて、そして神様との親しい関係、それこそ祈り、御言葉のと共に過ごす時間を持っていたんだと思います。また59章の16節でも、しかしこの私はあなたの力を歌います。いつ歌うんですか。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日に、あなたは私の砦、また私の逃げ場で あられたからです。神様の恵みの技をいつも覚えて、そして祈り、また賛美を朝早く捧げていた。ところがここで私たちが見るダビデは、夕暮れ時に床から起き上がった。まあ朝早いですから、早寝早起きのダビデが夕暮れ時からもう寝る支度をしてたっていうんだったら分かりますけれども、ダビデはこの時には床から起きてきたということですから、ですから この言葉から私たちは、ダビデの生活の習慣というのはちょっと変わっちゃったんじゃないか、不健全な、生活になっていたのではないかというふうに思うわけですけれども、そして、その続きを読んできますと、なるほどダビデは、変わってしまったな。一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。まあ、ここまではダビデの屋上、王宮の屋上というのはおそらく他の家よりも高かったので、見下ろしたときにそれが目に入った。それは仕方がないことであったかもしれないですけれども、おそらく私たちが知っている詩篇23篇のダビデであるとか、他の詩篇を書いたダビデのことを考えると、その次の行動というのが、これは我々の知っているダビデと違うなというところがあると思います。パウロは若いテモテに、若い時の情欲を避けなさい、この避けるという言葉は逃げるという、そういう意味がありますね。そしてそれを追い求めるんじゃないよ、若い人たち、若い私たちは若い時にはそっちの方を、情欲の方を求めるところがありますけれども、求めるのは別のものだよ。神様を信じる者たち、仲間と共に義と信仰と愛と平和を追い求めるべきだよというふうにテモテには教えていました。ダビデは人をやってその女について調べたということが書かれています。まあ、なぜ調べたのか、もしダビデがその使いを送って王宮から丸見えだから気をつけなさいっていうふうに言ったんだったら、ダビデ、偉いな、ダビデらしいなっていうふうに言うかもしれないですけれども、でその報告を受けます。あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けたって言うんですよ。そうするとウリアというのはダビデはよく知っている自分の家来なんですね。サムエル記の一番最後の第二サムエルの最後まで読んでいくと、家来たちのこうリストがあるんですね。一番強いのが三勇士というようなかっこいい名前がついてるんですけれども、そしてその他にも30人の勇士というのが名前を連れています。その中にヘテ人ウリアという人の名前も出てきます。ですから何万といる兵隊の中で30人の勇士というな、30人の中に入っていたウリアのことはダビデもよく知っていたと思います。ですからダビデは王ですから、そしてその頃は一夫多妻制という状況もあったと思います。ですからもうこの時点でおそらくダビデは複数の妻を持ってたと思うんですけれども、ですけれどもこの女性が自分の家来の妻だということを聞いて、もうその時点で、ウリアの妻であるならばそれを自分の妻にすることはできないということに気づいたはずなんですけれども、それでもダビデは、その女性を自分のところに呼ぶわけですね。 王様に呼ばれたら行かなくてはならないかったでしょうから、そのウリアの妻はダビデのところに行くわけです。そしてその女を召し入れたというふうに書いてあります。ゴリアテを倒した時のダビデ、そしてサウル王から必要に追跡を受けて命を狙われた時のダビデのことを考えると、ダビデの、かっこいいところというのは自分ができることをやらない。それは後でサウル王とのやり取りで、分かりますけれども、ですけれどここでのダビデというのは自分が王であるからその力を悪用して、そして自分の家来の妻だということを知りながらもその女性を、自分のものにしようとするわけですね。ですから、この時のダビデというのは、油断していたダビデ、神のこともそして忠実な自分の忠実な家来であるウリアのこともまたその妻バテシバのことも考えていなかったということです。先ほども言いましたけれども、サウル王は妬みダビデのことを妬んで自分よりももう人気がありましたから、そして力も自分よりもあったということで、必要にダビデを殺そうとして、家来を送るわけですけれども、自分自身も、ダビデのことを追いかけ回すわけですけれども、その時にダビデは2回サウルを殺すチャンスがありました。もう明らかにもう家来がこれは神様が与えてくださったチャンスです、もしあなたがやらないんだったら私にやらせてください、ここに槍がありますから一月で終わります、それでもあなたはサウルに煩わされることはない、あなたはもうすでに神様によって次の王として選ばれているんだからそうしましょう。でもダビデはやらないんですね。それを、いやサウルは神様によって選ばれた王だ、その王に手を出すことはできない、ですからその代わりそこにこう置いてあったサウルの槍を取って、そして、サウルはもう寝てるんですね。そのテントの中からその槍を取って、そして離れたところから大声で、そのサウルの家来たちに声をかけて、サウルにも声をかけるわけですけれども、サウリオ、私はあなたの忠実なしもべですということで、殺そうと殺すことはできました、でも私はそれをしません、私のあなたに対して忠実であるということを知ってくださいという、そういうことが2回ありました。ですから私たちが先週、ダビデはを動かしていたのは、新常識である。その新常識というのは、こう常に神を意識した、神を常に意識した、そういう、それを短くすると新常識として覚えればいいかなと。クリスチャンも、私たちを動かすのがこの世の常識というよりもこの新常識です。神様を常に意識したその常識で生きる、ことが大事であると思います。私たち子どもたちと一緒に先ほど学びましたけれども、イスラエルの王様が一つ神様に命じられて持てと言われたものがあります。三つ持ってはならない、あるいは増やしてはならないと言われたものがあります。その3つというのは馬、 今で言えばおそらく武器でしょうかね、戦車であるとかそういったものを戦うためのものを増やす必要はない。そして妻を増やしてはならない。また、富というものも必要以上に増やすことはないというふうに言われました。ですけれども、聖書を書き写してそれをいつもあなたのそばに置いておきなさいということが申命記の17章で言われてますね。これはすごいことだなというふうに思います。王様でイスラエルを治めるのに一番大切なものは何なのか、聖書である、神様の言葉であるということですね。そしてそれによって、どうしてそれが大事なのか、それによって高ぶることがないようにというんですよ。ですから普通王様っていうのは常識的には高ぶります。高ぶらない王様っていうのは珍しいんじゃないかなというふうに思いますけれども、聖書の教える、あるいはイスラエルの王様に神様が命じたことはそういうことであった。高ぶるな、そして、神に仕える、神のしもべとしてイスラエルを治めなさいということですね。その聖書の中で一番大切なことは、教えられていることは、これは新約聖書でも同じですけれども、神を愛すること、そして人を愛すること、隣人を愛することでありましたけれども、この時点でのダビデはそのことを忘れていますね。そして彼の行いが私たちに示すことは、ダビデはこの時点では神を忘れ、神様の御言葉を忘れて、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして自分を愛した、そして隣人を自分のもののように利用した、隣人を自分のもの、自分と同じように愛しなさいではなくて、王であるから、家来のものであろうが、それを自分のものとしてしまった。全く、自分自己中心の、愛であったということです。このタイトルのところ、この題のところで、ダビデでこうスラッシュがありますけど、それはマイナスですね。ダビデから神様の恵みを取ってしまうとどうなるか、嫌なダビデになります。最低のダビデになります。でその逆はどうなのか、ダビデプラス神様の恵み、素晴らしいダビデになります。最高のダビデになります。それは私たちでも同じだと思います。同じことが言えると思います。そのことを今日はダビデから学びます。ですからこの時点でダビデは神様を追い出してしまうわけですね。そしてダビデの欲望というものが神様になってしまった。そしてサウル王というのは神様の御心というものよりも自分のやりたいことをやった。そして、サウルは王になる前はもっといい人だったかもしれないんですよ。そんなにこう威張る、高ぶるというところは、ないように思いましたけれども、王というものになってから、力が与えられてから、サウルも変わったのかな。そしてサウルは自分のプライドのために、妬みのために、サウル王のために忠実に、命をかけて忠実に仕えていたダビデを殺そうとまでしたわけですね。ですけれども、ここでそういう体験をしながらもダビデはサウルと同じようになってしまった。そしてダビデがサウルに忠実に仕えたように、今度はダビデに忠実に仕えていたウリアの妻を奪い、そしてその自分の犯した罪を隠すためにウリアをその戦闘中に 戦いの中でウリアが死んでしまうようにこうヨアブというその将軍に、命じるわけですね。私たちはもう一人その、神様の常に神様を意識して、生きた人物、そして少しこのダビデとバテシバの、やり取りにこう近いような状況に置かれていた人物のことを考えますけれども、それはヨセフですね。創世記の39章のところでヨセフは兄弟たちに嫌われてエジプトに奴隷として売られていくわけですけれども、そして、パロの侍従長ですからかなり高い地位のある地位であったポティファルに、買われて、そして雇われるわけですけれども、でそこまでは良かったんですが、ヨセフは体格がよく美男子であったということで、ポティファルの妻がヨセフに目をつけて誘惑した。でしつこくこう言い寄ったということが書いてありましたけれども、ですけれどもヨセフはこのようにその妻に対して、ポティファルの妻に対して答えたというふうに書いてありますね。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振ろうとせず、もうその頃にはヨセフは信頼されて家のものをほとんど任されていたということですね。私がするどんなことでも妨げておられません。ただしあなたのことは別です。あなたはご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。これが先ほど私たちが第一テモテから読んだその若い時の情欲を避けなさいという、そういう姿勢じゃないかなというふうに思います。この女性にははっきりと断って、そしてそばにまた一緒にいることもなかったという、そういう姿勢ですね。ダビデがこの罪を、大きな罪を犯した後に、預言者のナタンがダビデのもとに使わされます。そしてその預言者ナタンは一つの例え話をダビデに話すわけなんですけれども、あるところに、一人の貧しい男がいた。最初に言ったのは裕福な人がいた。たくさんの羊とそしてたくさんの牛を持ってた。でもう一人貧しい人は一匹の雌羊、小さな羊しか持っていなかった。でその男はその羊をとても大事にしていた、家族のように大事にしていた。そしてその金持ちの家に、客が来た。その客をもてなすためにどうしたかというと、貧しい人のその羊を、大切にしていた羊を取り上げて、その、客のそれを調理して客に出したという、そういう例えをナタンはダビデに話したときに、もうダビデは怒ってしまって、そんな男は死刑だというふうに叫んだんですね。その時にナタンは、あなたがその男ですというふうに言うわけです。そしてダビデは、私は主に対して罪を犯しました、その場で認めます。そしてナタンが伝えたのは、主もあなたの罪を見過ごしてくださった、許されましたよ、あなたは死ぬことはない。 ダビデはそんなことをした男は死刑だというふうに言いましたけれども、そのダビデの言葉というのは、私たちにもこう当てはめてみると、私たちはどちらかというと自分には比較的優しく、他の人には厳しくという、そういうところがあるんじゃないかなというふうにも、思います。ダビデがここで、まあ、ダビデは本当にひどいことをしたわけですけれども、一つ言えることは、ダビデはその自分の罪を素直に認めた、他の人のせいにしなかった。いや、あのバテシバがあんな格好で、私が見えるところで、人が見えるところであんな格好してなかったら罪を犯さなかったとか、何が悪いとか、人のせいにはしなかった。サウル王はどちらかというと、そういうところがありました。アダムもそういうところがありました。エヴァのせいにしたりですね。ですけれども、ダビデの場合は、私は神様の前に罪を犯しましたということを認めた。そこがダビデのいいところじゃないかなというふうに思います。そこがサウルと違ったところかなというふうに思います。そして私たちの罪も、ダビデの子孫として生まれるイエス様によって、イエス様の十字架によって救われるわけですね。そして聖書のすごいところは、マタイの一章のところにイエス様の系図があります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。その中にダビデについてどのように書かれていたかというと、このところで私たちは詩式、ルツ記、サムエル記と来ましたから、私たちがあのラハブの時にも読みました。ラハブというのは、売春婦であったというふうに書かれてますけれども、売春宿のオーナーであったのかもしれないですけれども、そのラハブによってボアズが生まれた。そのボアズがルツの夫となった。そしてオベデという人が生まれて、オベデにエッサイが生まれ、エッサイはダビデの父親であったという、そこまで書かれています。私たちはそこまで読んだと思うんですが、次に書かれているのは、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれた。はっきり書いてるんですよ。ダビデに、ダビデの妻によってではないんですよ。他の人の妻によってソロモンが生まれたって書いてあります。ですから聖書はそのダビデの汚いところを隠そうとしないんですね。私たち人間は罪のあるものであるということをはっきり認めてるんですね。その罪を救うために神様が永遠から計画を立てて、アブラハムに約束をして、その救いの約束をして、ダビデにも約束をして、ダビデの子孫としてイエス様がお生まれになったということです。ですから今日の学びは、決してダビデはゴリアテを倒したけれども弱いところもあったねっていう話ではなくて、そういう罪深い私たちをも、一人一人をも、神様がそれを知りながらも私たちを愛してくださっている。そして私たちが神様の前に自分の罪を認め、悔い改めるときに、神様は私たちを許してくださり、そして私たちと一緒に生きてくださる、そして神様のご計画、目的のために用いてくださるという、その辺が私たちがこのダビデの失敗から学ぶところかなというふうに思います。そしてダビデの素直にそれを 認めるところから学べるかなというふうに思います。ダビデの強さの秘訣というのを私たちは、神様と一緒である、一緒に生きているときにダビデは相手がゴリアテであっても巨人であっても勝つことができた。ですけれども、神様と一緒でないときにはダビデは惨めな状態にあった。そのことを私たちは、パウロという人からも学びますけれども、第二コリントの12章のところですね、パウロが言ったのは、私は弱い時にこそ強いんだ、だから私は私の弱さを誇ります。神様が言われたのは、私の力はあなたの弱さにを通して表されるよというふうに、神様はパウロに言われましたけれども、でダビデ、そしてダビデの失敗、そしてサウルから学ぶときは、強いときに人間は弱くなる、自分中心になり、そして、本来あるべき自分にはなれないということですね。そして私たちはクリスチャンであるということは弟子であるということですね。イエス様が最後のマタイの最後のところで弟子たちに、人たちに命令したことは、世界に出て行って全ての国の人を弟子としなさいということですから。そして弟子というのは、訓練を受けている練習中のものですね。私たちは死ぬまで弟子なんだと思います。弟子で亡くなるときはないと思います。ですから私たちは常に訓練中である、成長をしつつあるところである。それをダビデは途中でやめてしまったとき、ダビデはそのような失敗を犯してしまったということを私たちは今日学んでいるのかなというふうに思います。聖書、新約聖書にもイエス様が言われた、とどまりなさいという、私にとどまりなさい、あのブドウの木と枝の関係ですね。とどまらなかったらどうなるのかってイエス様は言われてます。あなた方は枯れてしまいますよ。つながっているから私の命があなたのうちに働くんですよ。ですから継続というのは力であり、力だけではなくて、救いであるということを私たちは、覚える必要があると思います。ですから今日のところで私たちが学ぶのは、私たちがクリスチャンとして、どう生きるべきかということで、神様を愛する、日々神様と一緒に、神様に与えられた一日を、朝ですね、ダビデが朝祈っている、賛美しているという言葉が繰り返していましたけれども、私たちは毎朝、神様、今日あなたが私に用意してくださっている仕事は何ですか、私から求めておられることは何ですかということから始まるのかなというふうに思います。それができるように助けてください。神様に与えられた仕事、与えられた人々、家族、友、同僚あるとか隣人を愛して生きること、それが、一日一日私たちに与えられている神様からの使命、仕事であるというふうに思います。で、私たちが、このサムエル、あるいは列王記から学ぶことは、それは王でも同じなんだ。王が忘れてはならないことは、王の上に王がいる、王の王がいる、神様がいるんだ。そして王は誰よりも神様のしもべとして使えるものでなくてはいけないということだと思います。 そして私たちも一人一人が王であり女王である、私たち一人一人国を持ってるんですね。自分の力、能力、時間、そして神の国を受け入れるということは、その持っているものを神様に委ねる、そして神様に喜ばれるように神様に従って生きるというのが、神の国の中に生きる、天国の中に生きるということであると思います。そして神様の御心に従って、御言葉に従って喜ばれるように、神様に喜ばれるように神様の恵みを用いるということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちが学んだところでは、あの強いダビデ、信仰の人ダビデであっても、あなたから目を離して、そして自分中心になってしまうと、あのような愚かな失敗を、罪を、ひどいことをしてしまうということを学びました。私たちの教訓としてそのことを学び、それでもダビデが素直に自分の失敗を、罪を認めたように、私たちもあなたの前に素直な信仰を持って生きることができますように、あなたに許され、そして許し合い、愛し合って私たちが成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。